本日の聖書箇所は使徒言行録1章3節から5節まで新約聖書213ページとなります。新約聖書213ページ使徒言行録1章3節から5節です。それでは拝読いたします。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多く証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。アーメン。それでは、説教、エルサレムを離れるなと、題して、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝も変わらずあなたのご愛によって私たち一人一人の名を呼んでくださり、その生活の場所から私たちをここへと導いてくださり、今日本当にあなたに御言葉をいただこうとしております。この幸いを覚えて心から感謝いたします。私たち新しく歩み始めたそれぞれの場所に戦いがあります。主よ、今日も私たちは渇きを求めるその鹿のようにあなたの身元にやってきました。主よ、御言葉を求めてやってきました。聖霊の恵みを求めてやってきました。主よ、どうぞ答えてください。私たちの信仰にあなたが答えてくださり、私たちの祈りに応答してくださり、今日このところにあなたの激しい聖霊の火を注いでくださり、私たちが御言葉によって新たにされて、この場所からそれぞれの派遣されている場所に出かけていくことができますように、私たちに力を与えてください。今日ここにおいて問題の中にいる者たち、また病の中にいる者たち、主をどうぞ解決し癒しを与えてください。主をこのところにおいてさらなる救いを起こしてくださり、今日もどうぞあなたの命に、誠の命に預かり、永遠の命をいただいて私たちが立ち上がることができますように、主をどうぞ導いてください。語る者の唇を、思いをあなたが清めてくださり、主をあなたの栄光をここにおいて表してくださいますように心からお願いいたします。すべてをあなたの御手に委ねます。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今ちょうど選挙の時ですので、ですね、私たちはイエス・キリスト、イエス・キリストとですね、それこそ車で回らなきゃいけないかもしれません。イエス・キリストをどうぞよろしくお願いいたしますとですね、本当に大胆にこの時に負けることなく、この選挙カーに負けないように今日も御言葉を語らせていただきたいと思いますけれども、先日は教会の祈りに守られて、先ほどアサリ羊の祈りにもありましたけれども、ヒューマン先生がインドネシアの方にお戻りになられました。帰られた、どういうふうに言うのかなと思って考えてましたけれども、もうだんだんですね、先生と帰ってきて話したら、このインドネシアにいて、そして日本に帰る日が近づいてくると、この心が日本に向いてくる。でも今度日本から長く滞在してインドネシアにだんだん近づいてくると、今度思いはですねインドネシアに向いてくると言って、そしてだんだん先生がですね、もうちょっともうですね、もうこれ以上は引き裂かれるですね、思いをしたくないから、もういよいよしっかりですね、数ヶ月ごとじゃなくってしっかり家族でですね行きたいですねという話をしてましたけれども、まさにでも素晴らしいな、これが世界宣教だなというふうに先生の話を聞きながら感じました。 ですね、パウロ先生もご存知のようにですね、聖書を読むといつもあちらこちらに行きながら、そしていつも教会を思っていた。エフェソの教会を思いですね、それぞれテサロニケの教会を思い、フィリピオの教会を思い、コリントを思い、それがパウロ先生が書いているこの書簡ですけれども、そのようにして先生がまさに宣教師として立たれるとき、玉川教会を思いですね、日本にいるときにはサラティガの教会、スマランの教会を思いながらですね、そのようにこの宣教の働きがなされているということですね、本当に聖書通りだなというふうに感じました。そしてそのですね、今言いましたようにパウロ先生は世界宣教を通してこの魂の救いのみならず教会を立て上げていく、これがすごいパウロ先生の働きでしたですね。しっかりパウロ先生が行かれたところに、教会がただですね、救われてバラバラになってしまうのではなくて、教会が立て上げられていく。そしてパウロ先生が遠くにいても教会を立て上げるためにいつも御言葉をですね、励ましを語っているわけです。そしてですね、私たちもまたこの時にですね、私たちの使命がリバイバルと世界宣教と掲げておりますけれども、この世界宣教とそして教会の立て上げが全く一つであるということですね。世界宣教に送り出したらもう教会がどんどん沈んでいってしまう、そうではない、ワンセットでこの使命が与えられて、そしてそれが聖書通りであるということですね。先週は野口宣教師の家族を覚えての信仰予約献金がなされました。本当にお一人お一人の信仰がですね、あふれるほどに本当に主の栄光を表すものであったことを本当に心から感謝いたします。しかしそれを通して私たちが覚えることは教会の技であるということ。世界宣教は何か大きな団体がですね、派遣していくのではない、また誰か一人ですね、裕福な人が宣教師を支えていくのではない、教会の技として主がここに玉川教会に、またこの初代教会に与えておられるこの使命であるということをですね、改めて私たちそのような出来事を通して覚えているものであります。そして私たちも玉川教会においても、教会にこの御言葉が語られて、そして聖霊が注がれて、そして私たち一人一人のうちに世界宣教の使命をしっかり受け止める信仰が一つ一つ養われていって、それこそ最初語られた時にはですね、宇宙旅行に行くようなですね、そういう感じがすると言ってですね、驚いた兄弟がいましたけれども、でもそれが今この10年経ってしっかり皆さんの心の中に確かな使命として受け止めている。それに対してですね、さらに私たちの中に祈りが起こされ、そして献金を捧げたい、そういう思いが起こされているということ。これは全て教会に注がれている恵みです。ですね。そのことを私たちはしっかり覚えて、そしてさらにこの教会に注がれているこの大いなるですね、壮大なご計画を私たちしっかりとその内に入って成し遂げていき、行きたいと心から願います。またそのような神様のこの壮大なご計画の中に私たちが招かれているということ、これは本当にもったいないことではないでしょうか。私たちは現在ですね、五旬節と言われるこのペンテコステに向かって、備えの時を過ごしています。このですね、ギリシャ語で、ペンテというのがですね、五という意味です。アメリカにあるペンタゴンとありますけれども、五角形ですね。ペンテ、そこから来ているわけですけれども、そしてこのペンテコステというのは、この50とか50日とかいう意味を表しています。その私たちは50日間の期間、ですね、ペンテコステを待ち望んでいるわけですけれども、本日の聖書箇所使徒言行録1章4節にありました。イエス様が弟子たちと共にですね、この食事をされて、そして数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。これが私たちに今なお語られている御言葉です。エルサレムを離れずに、約束された、父が約束してくださったものをあなた方は今待ち望みなさい。待ち望んでいる期間です。皆さん待ち望んでいますか？あんまり待ち望んでいないからね。待ち望んでいる期間ですよ。いいですか？しっかり待ち望んで50日待ちたいと思うわけですけれども、また同時にですね、ルカによる福音書の24章、新約聖書161ページです。 ルカによる福音書24章45節から、では49節をご一緒に読みましょう。新約聖書161ページです。ルカによる福音書24章45節から49節をご一緒に読みます。3、はい。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところから力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。アーメン。これがイエス様が語られた約束です。すなわち高いところから覆われる力を待ち望みなさいということですね。そしてこのエルサレムにおいてイエス様の十字架と復活、この旧約聖書から語り継がれてきたこれが成就して、そしていよいよそのところから聖霊が注がれようとしている。そしてですね、この使徒言行録一章八節の私たちのもう握っている御言葉ですけれども、あなた方に聖霊が下る、聖霊が下ると力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤ、サマリア、地の果てに至るまで私の証人となる。それがこの聖霊によって私たちに注がれる力ですね。でも、この時、弟子たちにまだルカ伝で今読みましたところで語られていた時には、弟子たちは実際証人になることができなかった。ですね。あの十字架を前にしてペテロ先生であるならば、三度イエス様を否んでしまった。否むどころか、イエス様をですね、呪ってしまうほどにまでした証人とは全くかけ離れてしまった。ですね。弟子たちもみんな証人どころか逃げていった。それがイエス様が肉体を持って来られていたその時の弟子たちの姿です。でもいよいよイエス様はその弟子たちの姿も知っている。でも、それゆえに私たちが聖霊を受けなければ、力を受けなければ、証人となることは誰一人としてできないということです。いくら私たちがイエス様に従います。一番弟子のペテロ先生だってそうだったわけです。ましてや私たちですね、本当に信仰の足りない私たちにおいてはどうでしょうか。でもイエス様が語られていることは、だから聖霊を受けなさい。高いところのですね、から覆われる、この、力に覆われるまでは、都すなわちエルサレムにとどまっていなさい。それがイエス様が語られた約束の言葉です。そしてイエス様は、ルカ伝の12章49節50節に語られているように、イエス様はその聖霊の火をこのペンテコストの時に注ぐために、どのように語られたか。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることだろうか。しかし私には受けねばならないバプテスマがある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。すなわちイエス様の十字架を通して、この聖霊の火はペンテコステがあるということですね。そのことを私たちは覚えるときにですね、やはりこの私たちの教会の教会の中心が十字架にあるということ。ペンテコステは教会の誕生日です。ペンテコステで聖霊の火が弟子たちに下って、そこから教会が誕生していく。そしてその聖霊の火はどこから来るかというならば、イエス様の十字架を通して私たちに注がれているということ。そのためにイエス様が苦き杯を飲み干してくださったということ。でもどうでしょうか、どれほどの教会が、またどれほど私たちキリスト者が、このイエス様が命がけで聖霊を注ごうとされたその聖霊を必死に求めているでしょうか。今日使徒言行録1章の14節に書かれていますようにですね、この集まってきたペンテコステのこの日を迎えた人たちは、14節に書かれていますように、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。熱心に祈っていた。そこに聖霊の火が注がれる。この熱心な祈りがどれぐらい私たちのうちにあるでしょうか。先ほど谷川の流れを下へ求めてくる鹿のようにですね、主よ私を満たしてください。今日皆さん、今日礼拝に集ってきました。主よどうぞ私に御言葉を語ってください。私を御霊で満たしてください。そういう渇きがどれぐらい皆さんのうちにあるでしょうかですね。今日私たちですね、これから 二つのことを語らせていただきたいと思います。私たちが今その時期ペンテコステ聖霊の日を待ち望んでいる。では私たちがどのように待ち望むべきなのか、どこに聖霊の日が下るのかということ、そのことを二つですね語らせていただきたいと思います。この今日のタイトルはエルサレムを離れるなというこのタイトルですけれども、先ほど今日の聖書箇所にありましたように、イエス様はエルサレムを離れずに前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい、エルサレムを離れてはいけない、そのように弟子たちに語りました。じゃあこのエルサレムを離れないということは具体的にどういうことでしょうか。まずですね、二つ語らせていただきますけれども、まず一つ目は教会から離れないということです。そして聖霊を受ける最も重要なこと、一番重要なこと、それは私たちが教会に集まるということ、集まりそして熱心に主を求めるということ、そこに聖霊の日が下ります。これが聖書に書かれていることです。私たちがバラバラになっていてですね、それぞれの場所で祈っていて聖霊が下ったとは書かれていない。120名の者たち、心を合わせて熱心に祈っていた者たちに聖霊の火が注がれたというふうに聖書に書かれています。使徒言行録のこの後ですね、ずっと読んでいくと、常に一同は集まっていた、集まって御言葉を聞いているところに聖霊が注がれたですね、集まること、これが私たちの信仰生活の中心になっていくのが、ずっと使徒言行録読んでいくとわかるわけですけれども、そのようにして集まっているということ、そしてそこの中にあって、じゃあ私たちはただ集まっていればいいんでしょうか。ただ集まってですね、仲良くしていればお話ししていればいいんでしょうかですね、ただ集まるだけならば、もういくらだってこの世でいろんな集まりがあります。子どもたちも忙しいですね、いろんな集まりがあって、またですね、この近所でも日中の近く通ると毎朝集まってラジオ体操したりですね、それぞれの場所で集まることはしている。でもこのところで大事なことは、私たち集まるときに主を求めて祈るということ、教会に集ってくるということは、私たちが主を求めてここにやってくるということ。ただ私たちがなんとなくここに来るのではない。主を慕い求めてやってくる。その祈りに主が応えてくださる。その信仰に、求める信仰に主が応答してくださるということ。それが大きなこのペンテコステの激しい聖霊が下ったこの日を受ける大事、重要なことです。でこのところいつも引用しますけれども、またこの時にペンテコステの時期にこの内村先生の言葉を皆さんにご紹介したいと思います。内村鑑三というですね、有名な、大変有名なプロテスタントの無教会派の方がいますけれども、この先生がですね、このように語っています。聖霊を送ることはクリスチャンとして最も大切なことである。このことなくしては、いかに聖書を反復熟読するも、いかに万巻の仲介書を読破するも、いかにグリーク、ヘブライの言語を請求するも、心霊上にはいささかの効果がない。霊を受けなければどんなに勉強しても何の効果もない。かえって心霊を読するのみである。不祥化の知識は今や日本人を苦しめつつある。知識を山のごとくに蓄えて、しかも人生の方向に迷いつつある人のいかに多いことか。ことに聖書の研究においては、聖霊を伴わざる知識は有害無益である。聖霊が伴って御霊の満たしの中で語られる御言葉ですね。それがなければ私たちを生かす力にはならないし、ただ知識だけをですね、聖書研究を一生懸命やっても、それはかえって御霊が働かないならばですね、毒になっていく。そして今日本の現実はそうだというですね、もう一向に方向を定まっていない、そういう私たちであるということ。我らは聖霊を受けてクリスチャンとなり、また聖霊を受けて信仰生活の維持進展を成し得るのである。聖霊を送るは信仰的生涯の最も必要な事柄である。さらば、いかにして聖霊を受けるか。これ問題である。密室の熱烈な祈り。一人山山中に分け入りて、谷川の調べと鳥の歌に合わせて捧げられる静かな祈り。それも尊くもあり、また必要である。しかし、これのみにて、 聖霊の恩寵に預かることはできない。これのみに訴うるは甚だ不十分である。前にも説明した通り、神の霊は神の宮に下る。集会の上に油と露と炎とは下る。そしてこれが回収の上に分かれて下るのである。過去において聖霊はおおむね核のごとくにして下った。ゆえに今においてもしかり、また将来においてもしかるであろう。集会の必要、祈祷会の必要、共に福音を学び、共に父に祈るの必要はここにおいて、起こるのである。孤立は大いなる災いであるですね。無教会派の先生がこのように語っています。すなわち聖霊は団体の上に下るを上足とする。私たちが一人で祈る祈り、それももちろん尊い。しかし私たちはこの集うところに聖霊が下り、その聖霊の火を受けるからこそ、私たち一人一人祈ることができるということ。それゆえにまず一つ目、先ほど言いましたように心を合わせて、私たちがここに集い、教会に集い、教会の礼拝に来て、教会の祈祷会開かれている今ですね、3回週に3日間祈祷会が行われています。この教会ではまた毎朝5時から蒼天が開かれています。その時に私たちが1回でも主を求めてくるということ、そこにおいて集って、そこに2人3人いる。今日のマタイの18章の御言葉です。2人3人我が名によって集まる、そのところに私はいる。それが教会の祈りです。そしてそこに聖霊の火が注がれて、直接一人一人に主が望んでくださるということですね。そのことを私たちしっかりと覚え、この50日ペンテコステを迎えるその時までしっかり備えていきたいと思います。そしてもう二つ目ですね。そして、あ、ごめんなさい、二つ目に行く前に、それゆえに今日の購読箇所で読みました歴代志下20章のこのヨシャファトの王様の祈りはまさにそうでした。この敵国が襲ってくるそのただ中にあって、このヨシャファト王様はどういうふうにしたか。一人でですね、その問題のただ中で一人で戦っていたか、そうではない。20章の3節からのところを読みますと、ヨシャファトは恐れ、主を求めることを決意し、ユダのすべての人々に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まった。13節のところに、ユダのすべての人々が、その幼子も妻も息子と共に主の御前に立っていた。その回収の中でヤハジエルに主の霊が臨んだですね。まさに内村先生が語っていることです。幼子から長老に至るまでが集っていた。エルサレムの神殿に集まりなさい。ヨシャファト王にこの問題が起こってきたときに、敵国が攻めてきたときに、病である私たちの生活に困難が押し寄せてくる、病であるいろいろな問題が押し寄せてくる、そのときに私たち一人一人がですね、祈りに立ち上がる、主を求めて決意するために、私たちに主がそのような問題を起こされるということ、そのときに私たちはこの神殿に来て、エルサレムに集まりなさいとヨシャファトが言った、この教会に来て、この祈りの場に来て、礼拝に集い、そして集まって祈るとき、その時に主の霊がヤハジエルに臨んだというふうにあります。そしてヤハジエルを通して主が、この戦いはあなたの戦いではない、私の戦いである、だから恐れるな、おじけるなということですね。この民に、ヨシャファとイスラエルの民に語っていくわけです。これが教会の祈りであるということ、そしてそこにペンテコステがあるですね。そのことがまず第一番目。そして二つ目、エルサレムから離れないということ。その二つ目においてはですね、十字架から離れないということです。十字架とは、イエス様が私たちの罪を引き受けられたところです。エルサレムにおいて、イエス様がですね、十字架と復活において成し遂げられた、その私たちが弱さを知るところ、私たちがその問題のただ中において、自分自身に絶望するところ、自分自身の不信仰を知るところ、不従順を知るところ、そこから離れないということ。そこにおいて、私たちが徹底的に主に寄りすがっていくとき、より頼んでいくとき、そのときに聖霊の火が注がれる。それがペンテコステです。弟子たちのこのエルサレムのですね、とどまっていなさいとイエス様が弟子たちに語られた、この弟子たちの状況はどうだったでしょうか。 エルサレムが弟子たちにとって心地の良い場所だったでしょうか。ですね、みんなで戯れて仲良くしてですね、楽しいことばかりで、そういう場所だったでしょうか。そうではないですね。エルサレムというのは弟子たちにとってイエス様を裏切った場所です。ペテロにおいては、あれほどまでにイエス様、他のみんながつまずいても私は絶対にあなたに命を懸けて従っていきます、信仰の告白をしたところです。そしてイエス様が十字架にかけられるとき、ペテロはイエス様を否んでいった。不信仰、イエス様のことに最後までついていくことができなかった、そのようなペテロ先生にとって、また弟子たちにとって失敗した場所です。できればもう痛くない、思い出したくない、そういう場所です。弱さの極みを見せつけられた場所です、エルサレムの十字架の前で。しかしイエス様はそこから離れた場所で聖霊が下るかというふうに言ったら、そうではない。エルサレムで聖霊が下る。エルサレムを離れるな。あなたたちにとって、私たちにとって弱さを教えられるところ、弱さをいつも私たちが覚えるところ、そういうところは私たち肉は決して喜びませんですね。できれば私たち自分は良しとされていたいですね。人のことはいろいろ言いますけれども、自分は正しいものとしていたい、自分は間違いを犯していることをですね、認めたくない。でも人に言うのは私たち簡単ですね。でも同じ言葉、私たち自分に返せるでしょうか。そういう自分の内側にあるいろいろなさまざまな思い、その思いから逃げては私たち神様の力に預かることができないということです。私たちが自分自身に絶望することなくして主により頼むことはできないということ。それぞれの皆さんの状況の中にあって、仕事であれ、家庭であれ、また病のただ中であれ、さまざまなですね、戦いの中にいると思います。しかしそこから離れないでください。その戦いの中において主を求めることを決意してください。そしてそこにおいて教会に来ることを決意してください。共に祈って、そして主がそこに集まって祈るところに主が応答してくださるということ、その御言葉を信じるものになりたいと思います。その時ヨシャファトはこの後で主を信頼せよというふうに語りました。主を信頼せよ。そしてまた預言者の言葉を信頼せよと言いました。ですね、ここで講談で語る牧師の言葉を信頼してください。主が語られていることと信仰を持って受け止めてください。その時に皆さんの信仰に、たとえ私が間違ったことを言っていたとしたら、私が裁かれますから、皆さんは大丈夫です。ですね。皆さんはただ信じて牧師先生に従順に従った。皆さんは祝福だけしか受けませんから、ご心配ないです。私はその代わり、しっかり痛い目にですね、主がしっかり厳しく言ってくださないとわからないですから、ですね、それはもう先生、牧師のためにぜひ祈っていただきたいと思いますけれども、そのところにおいて、様々な戦いの中において、ペンテコステの約束はそこに注がれるということ。問題を離れてではない、心地よいところではない、私たちが戦う場所、罪が示される場所、病の中に立って自分のどうしようもない姿を見せられる場所、自分が元気にですね、非常に信仰熱心で従えていたそのような場所じゃない、とことん自分が無力であるということ、そのことを知る場所、そして失敗してしまう場所、そこから逃げないならば、そこで主と出会う王と皆さんが求めていくならば、ペンテコステはやってきます。この教会においてもそうです。必ずペンテコステはやってきます。すでにもう聖霊の火が注がれ、リバイバルが起こっています。でもこんなもんではありません。ですね。ある時、春彦兄弟が、愛賛会の時に語ったようにですね、こんな100人、私たちが80人、それこそ何百人というふうに求めているなら、ちょろちょろちょろちょろじゃ起こらないんだろうな、突然バッとですね、主の力が働いて多くの救いが起こるんだろう、そういうふうに思ったということを愛賛会で言ってましたけれども、そうです。ペンテコステの約束の火が注がれる時ですね、使徒言行録2章にあるように、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そしてその火の炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされた。 激しい風がこの教会に降り注ぐことを信じます。激しいペンテコステの日がここに訪れることを信じます。しかしそのために私たちが約束にしっかりエルサレムを離れない、私たちが教会から離れない、主を求めることを決意してこの教会につながり、祈祷会につながり、そして私たちがその罪示されるところで徹底的に主に求めていくこと、主の十字架を仰ぎ見ていくこと、ヨシャファト王は祈りましたね。この敵国を目の前にして私は主を仰ぐことしかできません。そうです、その祈りが起こるところにペンテコステがやってきます。私たち今日この御言葉をいただいた私たちはこの時に求めることを決意するものでありたいと思います。信じて主により頼んでいくものになりたいと願います。問題と様々皆さんの起こっている中とですね、また日々の生活と教会を別々にしないでください。そうではありません。教会に注がれているこのところにおいて皆さんの祝福が注がれていくんです。教会に注がれている聖霊の恵みが皆さんの家族に、家庭に、職場に流されていくんです。その通路として皆さんがどれくらいですね、尊い器として主に用いられるでしょうか。皆さんをもってですね、主がそれぞれの場所にあって恵みを注ごうとしておられる。そのためには皆さんがまず、私たちがまずマルコの二階座敷に集まっていた120名のようにここに集って聖霊の火をしっかり受けて、そして主の証人になりたいと願います。この時復活の主と出会ったパウロ先生のこのコリント15章を読むとですね、この弟子たちに現れて、ついで復活の主は500人以上もの兄弟たちに、兄弟姉妹たちに現れたというふうに書かれています。それぐらいの者たちがいた。でも今日ここに集って書かれているのは120名の者たちです。他の人たちはどこに行ってしまったんでしょうか。もちろん他の人たちも信仰がなかったとは思いません。復活の主にそれぞれが出会ってます。それぞれが救いに預かってるでしょう。でも実際聖霊を受けたのは120名の者たちだったと書かれています。ということは、いかにこの120名の者たちがですね、集まって祈っていた、そこに聖霊が下ったかということ。それぞれ離れていった人たちに聖霊が等しく下ったのではない。私たち、この120名の者たちになりたいと願います。今度のペンテコステを待ち望むこの備えの時、私たちはどこに置かれているでしょうか。120名以外の380名の人たち。ではなくして120名の者たちとなって教会に集い、熱心に心を合わせて祈る。そこで約束の聖霊を、力を受けていくものになりましょう。そしてですね、ある韓国の先生が書かれていたこと、120名だからといって120名の者たちにみんなに熱心な信仰があったとも思えないですね。そういうふうに書かれ、そうかもしれない。でもさっき内村先生が語ったことですね。集っているところに聖霊が注がれる。私たちここに集まっている人たちがもうすごい信仰が皆さんですね、あると思いますけれども、でもですね、それぞれは弱さを覚えています。不信仰になる時もある、不従順になる時もある。でも問題は主が祝福を注がれるの、集まって祈っているところです。その弱さのまんま、ありのままの今日のサマリアの女のように、ありのままの姿で主の御前に来て、求めて祈って集っている。主の名によって、我が名によって集まるところに、私は共にいると言われ、その主の皆によって集まっている教会に聖霊の火が必ず注がれ、私たち一人一人の問題においてもですね、私たちの使命においても、病においても、主が全てにおいて祝福を持って臨んでくださるということ、解決、解放を与えてくださるということ、そのことを私たちしっかり主に信頼して、このペンテコステまでの期間、求めて祈っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日あなたが私たちこの玉川教会に、初代教会のごとくに御言葉を語ってくださいました。初代教会で働いていたこの聖霊の力は、生きた主の御臨在は今日もこの教会にあると信じます。今日もあなたが生きて働いておられることを信じます。その主が働かれるとき、一日にして何千人の救いが起こりました。 その主が働かれる中で熱心に主を求めて祈り集まっていた120名の者たちに約束の聖霊が注がれました。主をどうぞ私たちを招いてください。その120名の者たちに私たちの名を入れてください。この玉川教会を入れてください。そしてどうぞ主を事実激しい聖霊の火をこの教会に注いでくださり、私たち一人一人が生きた主と出会い、あなたの十字架を大物に作り変えられ、喜んで地の果てに至るまで出ていくものとならしめてください。そのために主よ、あなたが今日語られたエルサレムを離れない、教会を離れずに約束を待ちなさい。そして十字架から離れるな、この御言葉を私たち新しい一週間どうぞしっかりと握り歩んでいくことができますように、弱さを覚えるそのただ中にあって、主よ教会を思い教会に集い祈りの会にやってくることができますように、主よ私たちにその力を与えてください。主を信頼してより頼む力を与えてください。主よどうぞ新しく始まるインドネシアの地での野口宣教師の宣教の働きにおいても、聖霊様あなたご自身が激しい御霊を持って臨んでくださり、主よ先生をどうぞ励ましてくださり、一つ一つの宣教の技を祝してくださいますように心からお願いいたします。この時を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。